キンバレーさんはどんなイメージなんですか。その細かいバランスとかどうこうっていうのはちょっと難しいんですけど、その理想の阪神の姿みたいなところに最終的には落とし込みたいんですけど、はい、
今だったらそのあれですね、もうそのケースバイケースっていうか、うん、まあ言ってるようにそのどんぐりなんで、
うん、
その状況に応じて使い分ける、まあ、左右も含めて、
はいはい、
いうことで、まあ、例えば開幕ってことであればこの糸井福留って絶対外せないと思うんで、
うん、
であと一人はまあもう開幕ってことで言ったらもう間違いなく近いものだと思うんでね、
うん、
いやそれはもうオープン戦がいくら悪くてもそれは使わなあかんと思いますよ、その、はい、論理として、
うん、まあ、メッセージも含めてね、
まあ、10試合ぐらい戦ってあかんかったらちょっと変えてみるっていう、
うん、
じゃないとなんで取ってんっていう声が出てくるしね、絶対に、
うん、
で社会人1年目の選手が1年目こけたらもう翌年以上、翌年以降爆発する匂いってあんまないと思うんで、
うん、
何が何でも使ってほしいとは思うんですよね、ここは。
なるほど。
で、ただ、まあ、それは開幕戦以外のところで、
うん、
まあ、言ってるように狭い球場とか、
うん、
いうところであれば、まあまあ、オーダーは変えていくべきやと思うし、
うん、
でもちろん福留、糸井を休ませるときに、
うん、
まあ、どうするかっていうのは、もうケースバイケースでしか組めないですね。うん、
なるほど。
いや僕は、まあ、あの去年引き続き俊介はそこそこ使われると思うんですよね、こう考えると、
うん
うん、で守備できる人いないですもん、他別に島田も守備上手くないし、そこまで、
うん、
中谷も危なっかしいなと思ってるんで、
なるほどね。
で、まあ、そこそこ小技もできてそこそこ打てて、
うん、
もう全部そこそこなんですけど、
うん、
いや消去法的に残ってしまうんですよね、
うん。まあ、まあさっき言った糸井、福留、俊介、島田、この4人で近本を取っておくと、まあ、外野6枚だとあと1人ですよね、
うん、
でも伊藤隼人みたいな代打の枠も、まあ、それをこう別枠と考えるとあと1人だと、その1枚枠を高山、江越、中谷、板山、この辺で競争性みたいなイメージですかね、うん。
まあ多分内野もできる子だと考えたら、
うん、
まあ、中谷が選ばれるんでしょうね。
あ、なるほどね。そうすると高山、江越あたりは、まあ、本当にもうバックアップのバックアップと。
だからまあこの考え方って一軍キャンプってあると思ってて、その、
うんうん、
もうある程度使うことを決めてる選手って二軍に置いたりもするわけじゃないですか、ベテランも含めて。
そうね、まあ、そうね、いつでも、まあ、後で全然上げてきて問題ないっていう組が絶対いるんで、ね、
だから高山、江越、島田、中谷、板山の5分の1だと思うんですよ僕、
うん。
このうち1枚ぐらいで、あとは俊介と伊藤隼太って考えるのがまあ妥当かなと思うんで、うん。
あ、なるほどね。
俊介守備固め、伊藤隼太代打って考えたら、
うん、
あとまあ優遇じゃないですけど半レギュラーみたいな感じで、
はいはい、まあ、そんな感じ、
ね、この5枚のうち1枚かなと思うんですけどね、
うん。
まあ、近本はさっきも言った通り、まあ、オープン戦悪くても、まあ、一軍は残すでしょうし、
うん、
逆に残さなかったらもう浮上の目はないと思うんで、
うん、
これはまあ社会人でも結構年もいってるっていうこともあって、
うん、
これぜひとも使ってほしいと思うんですけど、
うん。まあ、監督が変わってるんであれですけど、まあ、大山を、まあ、まあ例えばその2018年の例を考えると、大山を無理やり使って、まあ、1ヶ月半ぐらい我慢したぐらいのメッセージ性があると、まあ、どっちにこけるかは別にしても、
うん、
まあまあ納得はしますよね、とりあえず我慢をしてというか見たというか。
そうですね、やっぱりあれだけこう、うん、駒がいた中でドライチこの人に言ってるわけなんで、
うん、
うん、いやちょっとやそっとじゃ変えたらあかんやろと思うんでね、
うん、
いや話はこれちょっとまた変わるんですけど、
はい、
その、まあ、以前鍼灸師さんがそのこの近本は球団主導っておっしゃってたじゃないですか。
はい、こんな匂いがするわっていう。
僕は矢野さんの主導だと思うんですよ。球団主導はなんか吉田輝星だったんちゃうかなっていう思いがあって、それはもう分かんないですけど、
はい、
まあ、それは球団としてはもう儲かってほしいからミーハーな方行くっていうことなんですけど、うん、
まあ、球団主導っていうよりもその営業主導みたいな、
ね、まあ営業主導か、うん、はい、
うん、
矢野さんとしては一番こう使いたい選手っていうか使い勝手のいい選手と、うん、いうことで、まあ近本なのかなと思っててね、
うんうん、
で仮にそうやとしたらなおさらこう使わんと、
うん、
あかんと思うし使うだろうし、うん、まあ、近本自体はまあそこそこやるとは思うんですけどね、
うん、
そうだから何やろ、近本に関して言うとそのもうプロに入ったらスパッと、だから今までのあれをやめろとは言わないけど、やっぱりでもプロに入ってパワーが通用するとは思わないから、やっぱり赤星みたいなタイプになっていくように本人が腹くくれてたらいいなと思うけどね。社会人は中軸やったから足早いというものの、
まあまあ始まってみないと分かんないですけどね、うん、分かんないですけど、まあ、僕は、まあ、糸原みたいなタイプなのかなと思うんですけどね、
うん、
どっちかっていうとイメージとはその足早く俊足系のタイプというよりかは、まあ、割ときっちりコンタクトしていくっていう、
うん、
それこそ俊足系だと島田と被るんでね、
うん、だ俊足が非力ではないんやろなっていう感じよね。
まあまあ起用されてる雰囲気からするとね、まあ、そんな感じなんでしょうね、うん、まあ、それが通用するかどうかっていうところにまず一つ
がまた別ですけどね、
ハードルがあるっていうことやね、
うん、
こうやってこう外野が結構こういろいろこう見えてくる一方で、内野はもう変でしょ、固まってるじゃないですか、ほとんどメンツが一緒というか、
まあそうですね、
うん、ロサリオとマルテが入れ替わっただけみたいな感じでしょ、要は多分、うん、まあ、上本も、何怪我明けで頭から沖縄みたいなんで、それからするとね、上本、鳥谷、北条、大山、糸原、これで5人ですよ、うん、でマルティータ6人ですもんね、
はい、
うん、で木浪、上田、まあ、この辺がその次みたいな、
まあ、そうですね、
感じなんでしょうね、うん、まあその中で誰を使うのっていうのはそれも見て使いだけのことですが、まあキャッチャーも同じことが言えるんでしょうな、メインも坂本か梅野か、
うん、
なんでしょうしね、まあ、梅野が多分頭半個ぐらい抜けてるのかも分かんないけどもね、去年のイメージからすると
だからまあ星の使いどころは、
うん、
まあ変わったことによってどうなるかって見物っちゃ見物ですね、変わらないのかもしれないし、
うん、
まあ、去年怒られてるみたいに勝たせられへんねんからっていうあれがつくと、もうちょっとバランス変える可能性もありますしね、例えばピッチャーごとの組み合わせ変えてみるとか、やっぱり岡崎さんは A の3番手なんですかね、
うん、だからね、そうなんですよ、結局岡崎を 3番手にね、まあ、要はその昔の矢野の控えの野口みたいなポジションじゃないですか、
はい、
うん、まあ、それならもう岡崎を置いてもいいと思いますよ、そこに長坂とか置いてやると意味ないですもんね、もう絶対出れないし、何、うん、かあった時に出てくるぐらいで、まあ、その代わり岡崎さんはね、2000万ぐらいあげようみたいな話じゃなわけじゃないですか、要は、
うん。だからもう、岡崎さんには悪いけど、もう A と3番手入れてもらって、2人ぐらいを とっかえひっかえ使うような状況にせんとまずにちゃうかなと思ってるんですけどね、今回の監督が変わったんでね、特に、
うん、これお二人はどうですか、そのキャッチャー一人を固定した方がいいタイプですか、多分、まあ、140試合やったら70試合70試合にするのか、まあまあ割合が55か64ぐらい近しいところにする方がいいのかね、まあ、でも9対1っていう極端に2人使ってもそれぐらいに正捕手っていうのはした方がいいよっていう派なのか、まあ、多分分かんないところはありますけど、理想的にはどんな感じなんですか。
あ、いいですか、
うん、
僕は打てれば1人で固定するべきだと思いますけど、
うん、
打てればある程度のことは目をつぶられるんで、
はい、なるほど、
やっぱ少なくとも序盤は梅の固定でいいんじゃないんですか、
うん、
まあ、去年そこそこやったし、うん、やてか結構予想外にやったんで、
うん、
まあその対抗馬がね、
うん、
よほど守備がいいとか、
うん、
肩がいいとかっていうのがあればいいんですけど、
うん、はいはい、
まあ、坂本も長坂も、
うん、
まあ、バランス型じゃないですか、どっちかっていうと、
うんうん、
梅野以上に強肩っていうイメージないんで、
うん、
なんかあんまり積極的に使うのもどうかなっていう感じ、なんか跳ねるキャッチャーじゃないっていうか、
うん、これ例えばね、ちょっと極論言うと申し訳ないですけど、もう新球さんにもちょっと言われてもらうんですけど、巨人の小林が2割の打率で、まあ、今ぐらいの型だと、
うん、はい、
で2割5分の梅野と2人いたらどっち使いますか、
はい、まあ、あれでしょうね、4梅戸で2小林ぐらいの感じじゃないですか、そうなると。小林クラスでやれば。まあ、週6日、6日試合やって、
そうか、そういうことか、なるほど。はいはい。そうすると、あれか、だいたい、まあまあ、7-3 ぐらいか、比率で言うと。
うん、
雰囲気的にね、7梅の3小林みたいな、
まあそうですね、
なるほど、
でしかも、
うん、
この場合だったらもう2枚でいいかもしれないですね、小林と梅のやったら、
うん、はっきりするからということなのかな、
うん、まあ梅野の場合そこまで代打送られるケースもないですから、
うん、
まあご存知のようにバントもうまいですしね、この人は。うん、
フェイクも含めてね。
うん、はい。
新球さんは、だったらどうですか？
もし小林がうちにいたらってことですよね。
あの、2割しか打てない小林っていう条件ね。
はい。
うん。
で、
2割5分、あの、打てる梅野っていう条件です。
条件ですよね。
はい。
やったら、抑えキャッチャーにします、小林を。
ってことは、毎試合毎試合ってこうイメージですか？
その。だから、イメージで言うと、
ドリスが出てくるタイミングでみたいな。
まあ、その辺の相性はいいということにしといてくださいよ、とりあえず前提としてね。
うん。
で、いうことであれば、攻撃のタイミング、うん、だから7、8回までで梅野の打順が終わってから交代。
うん。
だから僕は3枚体制で行くっていう感じですね、そうなると。何かあった時用に。
はいはい。
うん。
そうか、投手で考えるんじゃなくて、コンビで考えるんじゃなくて、
ですね、
基本は主戦は梅野だと。
まあ、打てるんでっていうところですね。
うん。
で、より守れるキャッチャーがいるんであれば、クローザーのキャッチャーとして使うと。
うん。まあ、点数に余裕があれば別だけど。
うん。そうですね。
まあ、西武のイメージで小林が出てくるみたいな感じですか。
そうですね。
はい。でもうちのチームには小林みたいな選手はいないわけですよね。
まあそうですね。
あの、止まった選手はいないですよね。いないですね。まあそうなった時にはどうするかという。
うん、まあ、現状でも本当に、あの、長野の、その、
うん、
長野じゃねえや、梅野の打率の上がったのが一過性でないことを祈りたいですよね。これが配球読みで打ってたかどうかはわかりませんけど、
うん、まあまあ、それを言うなら他のことも全部一緒になるからね。
うん。
うん。藤浪も、 岩佐だか、岩佐が受賞するの一過性でないことを祈るみたいな考えにしちゃったら、全部そうなっちゃうから。
だから、根拠のない、率の上がり方じゃないことを祈りたいなと思うだけですね、そういう意味で言うと、一過性というか。だから、あくまでも積み重ねた根拠によって上がった打率であれば、極端に落ちることはないだろうという、ふうに思うんでね。
それは分からんからね。ってことはやっぱ、今の現状だと新球さんも埋めるのが主戦と。
少なくとも去年売ってるんで、さっき言ったみたいに用意論の横一線にする必要性はないかなとは思いますけど。だから何でしょうね、まあ、阻止率は去年高かったんですよね。
高かったね。途中からだから通りに機会数も減ったからね。まあ、小林並みにはいかんけども数は減ってましたよ。
そうですね。結局3割8分いったかいかなかったぐらいでしたよね、確か阻止率って。
そうね、4割切ったぐらいですよね。
はい。
まあ、ちょっと小林の話ばかりです。小林は、まあ、すごい巨人で評価を聞くのは僕はちょっと全然理解ができないですけど、機会が少ないってことは、それだけ盗塁でセカンドに行かれないってことやからね。機会が多かったら、そのうちの何割かはセカンドに行かれるわけやからね。
だからまあまあ、梅野に関しても、まあ減ったとは言うものの、41回二塁に行かれてますからね、そういう意味じゃ。
まあ、竹内のキャッチャーもっと行かれてる
よ、ね。まあそうですね。
まあ、ということでも言えるかいなと。で、まあ先発、まあピッチャーも大体メンツが、なんとなく、まあまあ、ちょこちょこ入れ替えはあるにせよ、まあ、イメージはできてますから。そら、やれる西ガルシアっていうのが2枚収まると、もう全然違いますからね。
ピッチャーの考え方で難しいのは、果たして先発から漏れた選手を、中継ぎで使うことが得策なのかということ、
なるほどね、
なんですよ。でそれも具体的に言うと小野と佐伯のあたり、まあ、青柳もそうやし、バーバルもそうやし、正直この先発候補の選手たちが中継ぎで、まあ、ロングリリーフでもやれるとはあんまり思えないんですよね、タイプとして、
なんか毎年恒例ですけど、岩崎がまた前をやるとかなんかんとかって言ってんでしょ、今。
本気なんですかね、それ。
わかんない。前を目指してみたいな。
そうね。いや、僕はこの岩崎、島本、飯田っていう、中継ぎ枠を争ってっていう、ことじゃないかなと思ってるんですけどね。
中継ぎにするんやったら争うレベルじゃないやん、岩崎と飯田島本なんて。
でもまあ使い勝手はいいけど、まあ、岩崎もでもそこまで数字良かったでしたっけ、去年って。ちょっと覚えてないですけど。
いや数字はねそんなに良くないけど、まあでも登板の機会数はもうすごいもんね。あれはだから使い方をもうちょっと考えてやったら数字は良くなるはずやと思う。
なるほど、そうですね。もうとりあえず困ったら投げさせるから、勝ってようが負けてようが行かせるから、もうむちゃくちゃやってん、去年は。
そう、だからロングリリーフ枠とかが必要なんですよね。配線処理も含めた。
その役目っていうのがいないもんね。
まあ、行きま、連れていくメンバーの中やったら、ほんまそれこそモリアになっちゃうんですよね。小野とか佐伯ってもったいないじゃないですか、その枠って。
まあ、よっぽどもちろん大事な試合だったら、あの大野佐伯あたり 第2戦末で置いといてっていうのは分かるけども、普段のケースから考えるとね、まあ、それは見方としたら、いやいや、勉強のためとか経験のためにみたいな感じで、まあ、考えれんこともないですが、裏を返したら、いや、先発でがっつりやらせてあげた方がもっと勉強になるんじゃないかって思っちゃったりするところもあるもんね。
まあ、それはそれで、だから先発候補は、まあ、西ガルシアの加入で多すぎるっていうか、嬉しい悩みなんですけど、それはもちろん、
まあ、増えたってとかあるわね。タバコいきなり埋まったからな、
うん、
だから、だからメッセがいて、西ガルシアがいて、一応岩佐田が入って、
まあ、藤波でも埋まるわけじゃないですか。
まあ、藤波で怪我治ったし、普通に秋山入れなあかんか、それで6やもんね、
うん、
で実績で言うと小野佐伯と控えてるわけですから、
うん、そうね、
こっちの方が悩みの種っていうか、
馬場、うん、なんか入る隙間もない、うん、
そうですね、
うん、
なんかこんだけ先発候補は多く連れていくんやなっていう感じなんですけどね、
うん、まあまあ藤浪は期待枠ですけども、まあ、だんだんそれが見えてくれば、まあ、減らしていくしかないしね。
まあ、そうですね。
もちろんね。
うん。本当、青木なんかも、もう、まあ、今のレベルだけで、なんかびっくり箱みたいなの持たないと、谷間に投げさせてくれるとはいえ、その谷間に投げる候補が、佐伯、小野って言われたら、あれでその次になっちゃうもんね。
うん。
うん。いっそのことを抑えでも目指したらどうかなと思っちゃったけどね。
いや、そうですね。中継ぎはやっぱ使いベリーがしそうなんで、去年から。
うん。
まあ、望月桑原も含めて。
うん。
まあ、そこに、まあ、新人の斉藤とか。
はいはい、そうね。
まあ入るんでしょうけどね。
うん、
まあでもその枠に大野佐伯は使ってほしくないんですよね。
うん、
いやだから藤浪がダメなら本当に佐伯使ってほしいし、まあ、もちろん岩佐田もダメやったら、
うんうん、まあそういう
別に
無理せんですね。そういう感じだよね。うん、まあ、本当言われたようにこのピッチャーの悩みというのは贅沢な悩みだと思いますよ。
贅沢ですね。もう6枚埋まってる球団ってそうないんじゃないですか。
うん、
だからやっぱこうそうなるとここでこそ本当にトレードしたいなって思うんですけどね。
うん、どうね、
まあ、小野あたりで誰が取れへんかなとかね。
うん。しかしね、石崎、高橋、春と、まあ、岩田も本当、もうどうなのか分かんないけど、別に追い出したくてオリックスに言うてたんじゃないからね。
まあね。
うん。
枠が、パンパンなんですよね。
そうね。
使うチャンスが阪神やなかなか回ってこへんからっていう話だったんで、本当にだからトレードと駒としてトレードするかですよね。
うん。福永とかも大変ですよね。
福永とかはもう、あれ福永一軍で登板したんて広島に9点差逆転した試合で先発してただけですよね、多分。
えー、
2年前に。
あとね、去年も1回やったんじゃない
か。去年もやってますか。
うん。投げたとしても1試合ぐらいですよ。
だから、すこぶるイメージが良くないんですよね。うん、福永も。
まあでも、裏を返したら負けないピッチャーっていう
。まあ。
ステッカーも貼られてました
ね。まあ、そうですね。
そういやね。うん。こいつはこんだけ打たれても負けないっていう。
負けまくる斧よりはマシかっていう。
うん。はい。そんなキャンプが2月の1日からですよ。
でも例年はキャンプ結構追っかけてますけど、
うん、
まあ、今年はもうオープン戦までいいかなっていう、う
ん、まあ早めに紅白戦なんかするみたいですから。紅白戦が2月の最初の週なんかって言ってたね、7日とかのとこって。
去年だって覚えてますか、第1クール MVP 誰か。
いや忘れちゃった誰。
中谷ですよ。
中谷。いや、それは中谷は、それは、おととしの数字からしたら、それは MVP って言いたくなるもんね。
それがあの低垂らくなんで、うん、もうキャンプって関係ないなっていうのがもう、うん、まあ、分かったんで、
はい。
で、しかも、オープン戦も関係ないなっていうのも。
まあまあね。
まあ、もう、ある。
まあ、それはもう、阪神はもう、ロサリオで目覚めたでしょ、阪神ファンもね。
ね。
うん、
だからまあ気長に開幕を待つっていう感じで、
うん、
いいんかなって思いますけどね。
まあこれだけ年齢の、まあ、高いって言ったらあれですけど、ね、大卒社会人取ってるから、まあ2019年のドラフトなんかも高卒、この前の巨人じゃないけども高卒でガッと固めても面白いかもわかんないですよね、うん、それで帳尻合わさないとね、どっかでね。はい、そんなお話になりましたよ、新球さん。
ちなみに、去年の MVP だけ言っとくと、
うん、
第1クール中谷でしょ、
はい、うん、
で、第2クール大山、
うん、
第3クールは才木、
うんうん、
第4クール糸原、
うん、
第5クール島田と、
うん、
いうことで、まあ、あんまり当てにならんなっていう。
まあ、あれか、キャンプの後半の MVP は、まあまあ、本番に近しいところもあって。
で、ただ、糸原は、第4クール MVP、うんうん、遊撃手ダッシュへって書いてあるんで、
なるほど、
これも微妙っちゃ微妙ですよね。
なるほど。うん、
わかんないってことですね、プロも、結局。
まあね、二桁人とわからんってことか。
まあ、その時は良かったってことですからね、MVP なんて。
うん。うん、まあ、ピッチャーのレベルもそれは、まだね、温まってないしっていうこともあるし。
うん、まあ、あれか、能見さんががっつり中継ぎ後ろで始めるのは、今回が初めてなんですね。去年途中からやったもんね。
初めてではないでしょ、もともとそっちでスタートしてますから、どっちかっていうと。
で、その直近のずっと先発で来てて、
直近はそうです、ね、
去年も先発でキャンプに入ってるわけじゃないですか。だから、ドア頭から中を後ろのイメージで入るっていうのは、初めてというか、久しぶりというか、
そうですね、十何年ぶりでしょうね。
いう感じだよね。うん、
先発再転向の足を蹴ったらしいですからね、野見さんは。
うん、
え、そんな話あったんですか。
一時なんかそんな話あったみたいで。
どのタイミングやったんですかね、それ。
オフみたいな、オフというか。
いらないやろ、これ、先発はもう。
それは本人に聞いただけなんじゃないの、どこやりたいっていう。あの、原口にキャッチャーやりたいって聞いたのと一緒で。
多分それに近いもんねと思いますけど、から。
ショートやりたいって聞いたのと一緒で。ね。
本人はだから前やりたくないのって言ったらしいですけどね、もう。
うん、どっちがいいんやろかね。なんかやりがいは中の方がやりがいがありそうな気するけど、でも休みがないからね。
まあ選手寿命っていう意味で言うと多分前やってる方が、その肩とかの寿命の意味では長いんでしょうけどね。
うん、
このままの成績続けたら、 利用価値としての寿命がつきちゃいますからね、先に、きっと。
うん、
そういう意味じゃ中継ぎの方が、プロは長くやれそうな気配がありますけどね。
うん、
だって去年の中継ぎ完璧でしたもんね、ほぼほぼ。
そうね、あまあまあ、本当うまくはまったもんね、なんだかんだでね。
まあ、やっぱり能見さんって、もともと落ちる球が武器な選手でもあるから、
うん、
やっぱ中継ぎには合いそうなんですよね。
もともとできてたしね、入団当初も。そこから前持ってったから。
うん、あ、その能見さん、ちなみに、この、配信が、ある水曜日配信ですよね、これ。
そうね。
そうですね。
その日の夜に、これ関西ローカルになりますけど、
はい。
あの、スポーツ内閣という番組で、のみさんゲストで出られるんで。
へ
ぇ。で、同じく桑原と、
うん。
あと、オリックスさんの、増井と、誰やったかなと。山本由伸やったかな。誰か、出てるはずなんで。
なんで阪神そんなにフレッシュさが1ミリもないねん。
まあ空いてたからじゃないですか、分かんないですけど。
もうちょっと分かっての花のありさんに連れてきようと思うけど。
まあ言えばいいんですけど、そういう選手が、
うん、まあまあ中後ろをやれる若、まあ望月とかか、
まああれちゃいますか、うん、去年から引き続いて若手はあんまり出るなっていう、
うん、
あるんじゃないですか、金本さんの時から引き続いて、うん、
そんなんでやったらいいけどね。
はい。どうですか、そんな感じですか。うん。
まあそうですね。まあでも私見に行くの2軍なんで2軍のキャンプも頑張ってほしいなと思うだけなんですけどね。
うん。2軍のキャンプの一番見るポイントって何なんですか。
正直申しまして、まあ期待してる若い子、特にドラフトで入った子が動いてるのが見れたらいいなと思ってるのが一番ですけどね、僕は、もう単純に。
あ、動いてるやんみたいな感じ？
あの、正直言って昔はね、あの、
うん、
合同練習見に行ってたんですけど、最近もう見に行く根性なくなってきたんで、
うん、
ドラフトの選手が動いてるのをみんな初めての機会になることが多いんで、
うん、
正直言って、プロの、やってることをあの近さで見るとね、あーすげーってしかならないのが多いんですけどね、意外とね。
まず体格がでかいですからね、テレビで見るよりも。
うん、あの、球の音がえぐい。あの、キャッチャーの構えとかに入るときの、うん、あの、音のえぐさ、
うん。
バスっていうね。あー、やっぱプロってすげーなって思うよ。
それを持っていかれるわけやからね、120、30メートル。飛ばされるわけですから。
行かれますからね。
うん。
まあ、引退したけど、福原さんのでかかったことを。
うん。福原は二軍か。いや、一軍か。どっち？
入れ替えたから、上に上がったんちゃいます？
どっちやろ？わかんない。うん。
去年は二軍に行ってましたよ。
うん。
サインもらいましたから。
じゃあそのサインをこの番組を聞きの方に、
あげません。
はい、
今年は実戦は見るんですか、その2軍で。
ね、どこやったかな、 JR 四国か四国銀行かなんかの試合があるはず、いつも通りの予定で。
うーん、
相手にサイン求めにはいかないですか、今回は。
相手がどこかじゃない。あ、一回行きましたよ。かからずじまいやったけどね、ドラフトには。
かからずじまいでしたね。
もともと、当落戦場の選手やったからね。
うん。
でも、あの時、もう一人行ってた人はかかったからね、結局。ドラフトに。
ほ
う。うん。
その時投げてた左ピッチャーの人は。
どこ行ったんですか、その選手は。
どこ行ったかな、中日だったかな。
ま
あ、とりあえずかかったのはかかってたはず。下位やったけど。そんなんがあるからね、結構社会人が見てるのも面白いのよ。
うん。
まあでもちょっと違う相手とやってほしいですよね、たまには。
うん、まあ、あの、二軍はどうしてもまあまあやってるメンツが決まってるけど、場所の兼ね合いがあるからね。
独立リーグとか。
うん、独立とはあ難しいんかな、あの、シーズン的、場所、タイミング的に。生活のためにお金稼いではる時期やからかな。
でもなんか二軍のキャンプ、トラテレとかで見てた時期とかは、なんか結構韓国のチームとやってますよね。
韓国もある。翌週かな。
あ、翌週か。
うん。で、そこに混ざってくるのが大体西武の試合。
ああ。あるのでやってますからね。
近くでやってるからね。
そうそうそうそう。行ったり来たりしたりとかするんで、最初の方だけ社会人とかでやってる感じかな。う
ん、ああ、なるほどね。
うん、四国銀行とか、あの辺かな。
そうそう、それで、そのさっき言った西武の愛斗くんっていう子かな。TG ちゃんがサインを持ってるよね。
やった時ですね、試合をね。
うん。って言ってたね、そういうね、この前ね。
そうですね。
はい。まあまあ、キャンプ始まって実際にこう動いてる選手を見てからの話ですわな。細かい話をね。
そうですね。福永、うん、さっき出てた福永なんていうのは頑張ってほしいんですけどね。
うん。
うち比較的近くでやった人なんで。
いや、わかりますよ。わかりますけど。いや、枠がないっすよね。
うん。新球さん、じゃあシーズン始まったら、竹安レポートしてくださいよ。今月の竹安くんはみたいな。
あのオリックス、じゃあどこや、取ったんどこや。
オリックスですよ。
オリックスか。
オリックスがちゃんと出してくれるかな、そういうちゃんと表に情報を。
いや、
それは一応数字は出るから、そのちゃんとホームページに、ね、うん、それをちゃんとチェックしていただいて。そういうコーナーも設けましょう、シーズン始まったら。
竹安、金田、岩本とお願いします、う
ん、
じゃあ。
ごめん、後半に行くほど力弱くなっていく感じがするけど。
なんならそれをこう、オリックスファンの人に下請けで受けてもらって。
ひで、害虫や。はい、ひどい話や。
いや、でもね、オリックスもね、昔はね、たまに2軍の試合見に行ってたんですよ、実家すぐ近くやったんで。
ああ、言ってたね。
ホットモトフィールドの近くに2軍の球場があったりしたんで、昔は。
うんうん、
もう今も舞島に移っちゃったんで、
そうね、
メインが、
うん。
舞島なんて陸の孤島なんで、うん、誰が行くねんっていう場所なんですよね。
あ、ほんまに陸の孤島よな。
うん、あれ、イチローが、オリックスがまた、要するに本部が神戸にあったら帰ってた的な発言があったじゃないですか。
はいはいはい。
でも今もオリックスはもうそういったも前島に本部っていうかね、大阪になっちゃってるから帰る必要性がないというか、義務がないというか。
はいはいはい。
まあ、そんなことはちょっと言ってたからね。
合併した段階でその可能性はなかったってことじゃないですかね、帰る可能性は。
合併、
オリックスとバッファローが合併した段階で、
うん、
ダブルフランチャイズになったのは特例一つですからね、あれって。必ずあれは大阪に振らないといけないっていう前提条件がついてましたから。
あ、要するに二軍の施設を神戸にあっても、神戸が本部だったら、法には
入
ら
ない。あ、そういうことやなんですね。うん、あ、そういうことやなんです
ね。フランチャイズ云々の話じゃなくて。
あ、そっちなんですね。
うん。要するに二軍の練習施設も全部、だからこれから前島に移ったわけやから。
ああ。
うん、だ神戸の色が消えたんで、変える必要がなくなったと、うん、
あ
言ってたわけですよ。
まあ、特に帰りたくないから理由を探されてるだけでしょ
う。いや、早くドラゴンズのユニフォームが着たいみたいなね、はい、ことかもわかりませんけど。
まあ、あの辺から夜の街に繰り出しただけでしょう。
それはもう大木さんからいろいろ聞いてるでしょうからね。はい、そんなとこですか。
はい。
はい。あれですね、終わるということで、そうですね、告知を いくつか。
はいはい。
一つ目が、クレにやってます、あれはなんだ、ドラフト
の、うん、去年に言うと限定ドラフトですよね。
限定ドラフトですね。それの、最終投票日が、これが一応配信1月30日予定ですんで、明日までとなっております。
はい。31日付で、終わりと。
はい。
はい、投票締め切りますので。
ぜひ帰った新旧審よろしくお願いいたします。
はい、出た、公職選挙法違反。
堂々とやってみた。公職じゃないし、これそもそも。まあまあ、そういう状態を置いといて、まあまあ、投票の方よろしくお願いしますということで。
はい、はい。
二つ目が、過去回の販売の話でしたね。
はい。
限定ドラフトの回を何年でした？ 5 年分ぐらいでしたっけ？
2014年から2017年までですね。
はい。
をまとめて、限定ドラフトの回がボリューム1。ボリューム2が、同じ2014年から2017年までのクイズ回をまとめたものと。
ね。
はい。それをそれぞれ販売をしております。ブースというサイトで販売をしており、ダウンロード販売ですよね。しておりますので、興味のある方は一度覗きに行ってください。リンクはまた貼っておきますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、番組前に聞いてた3つ目がスコンと抜けてしまいましたけど、3つ目なんでしたっけ？
あと、番組に対する、
ご意見、ご感想、メールを、はい、何かしらよろしくお願いいたします。で、思い出したなんかメールがあったんでしたっけ？
タイガースキャストアットマーク gmail.com ですね。
あ、じゃなくて、はい、番組にメール来てたとか言ってませんでしたっけ？
はいはい。終わりましたか？その告知が終わってから、はい。
あ、そうですね。
思ってますが。
はい。
はい。リスナーさんからメールを一通いただきますのでご紹介します。
はい。はいはい。
お久しぶりでございます。インディーの虎改め、ブダの虎です。という方ですね。いつも楽しく聞かせていただいております。私は昔から年代が近いのか、新旧さんと思い出話や考え方が近いような気がしており、今回の子連れルーキーの湯船の話、これはTG さんの時の話ですね。
ああ、ありました、ね。
などそうそうと思いましたと。マックスさんは流されてましたけどねと。てんてんてんと。はい、皆さんのあたりも最近は特にきついのですが、まあ、これ新旧さんに対するあたりという意味ですね。
はい、
はい、うん、大事な意見なので、はい、温かく受け入れてあげてくださいと。
おお、なるほど。
新旧さん推しの方でございます。
基本みんながいじめに来るんです、はい、この番組、僕のことを。はい。
もう一つ、外国人枠と野手外国人のスピアについてのお話は本当に私も心配だと思います。昨年もロサリオ一人でスタートすることに非常に危惧したのを覚えております。今年はナバーロが控えているとしても、そこは見えている選手なので、もっと先手を打って若いハングリーな外国人を、リゴンから、育成、養成すべきと思います。レアードなんかはそれなりにやれることが分かっているので、この時期までロッテが契約を遅らせたのは、接触が遅かったからと想像されますが、阪神も早めにアタックしていれば可能性はあったのではないかと思っております。当初はドリスの抑えに限界が見えているので、迷宮帰りのモチベーションで藤川に任せるのが、今年に限ってはきちっと出ると思います。いずれにしても、矢野阪神の船でファンを楽しませる野球で最後まで優勝争いに絡んで1年楽しみたいですね。それではまたよろしくお願いしますというふうに、マックスさんは新球さん冷たいですねと、要約すればそういう話でございましたけれども。
はい、冷たいですよ。
はい、いやいや、そんなことないですよ。はい。
もうみんな最近冷たいんで扱いが僕に対する、はい、よくわかっております。いやいや、
結果的にレアードは1億2000万とか、ね、それぐらいでしたよね、確かね。うん。まあ、どういう経緯があったのか分かりませんけども。はい。レアードさんね。
いる？俺、レアードはいらないと思うんだけど。
うん。
いや、でもその値段ありきであれば、いや、3億ぐらいいくんちゃうかという話だったから、はい、
うん、
それやったらいらんなと思ってたんですけど、
1億いくらだったらマルテと同じぐらいなのかな。
マルテより高いんじゃないですか。マルテ高いのか。マルテそんな高くなかったイメージあったんですけど、う
ん、あれが高かったのか。巨人に行った、なんとかビアヌエ
バ、ビアヌエバね、
あ、あれが高かったよね。そういえばね、それなりにね、はい、まあドリスの抑え、まあ、私はドリスいらんって言ってた派でしたからね。そういえばね、ここは何とも言えませんもんね、まあ、
そうですね、う
ん
うん、
だからってすぐ東京に買い紙変わると見つかると思わへんから、まあまあ状況を見ながらどっか一回でせなしゃあないちゃうかなと思いますけどね、
うんうん、はい、まあ、こんな感じであの番組に対する、ね、ご意見なんかもいただければと思いますので、はい、はい、メッセージをお待ちしております。どんな手段でもいいですよ。 Facebook でも Twitter でも、さっき申し上げたメールでも構いません。よろしくお願いします。ぜひ新球さん、ちょっとあえてここ読まなかったんですけど、新球さんの理論は概ね間違ってはいないですけれども、プレゼンがいまいちなのでいつもやきもきしておりますと、
はい、すいません、プレゼンの力低いんです
、はい、ぜひまたね、はい、応援してあげてください、はい、ということでございます。
ね、本当にメールとかの来て、送っていただけると大変励みになりますので、本当によろしくお願いいたします。はい、聞いてくれてる人いるんやなって本当に思ってますんで。
はい。
他の二方何か告知ありますでしょうか。
いや、大丈夫です。
はい。新球さんの彼女を募集しております。
はい、しております。
してませんってだから言ってるのに。してませんって。
はい。
人の人生を光り回すんじゃないかっていう、はい、それでは、今回はここまでとさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
君がいない世界なんて想像もできないよ。いつか来るその時までは幸せでありますように。